皆さんこんばんは。木漏れ日の森へようこそ。オーナーのゆかです。はい、今週も日曜日配信でやっていきたいと思います。さて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうすぐお盆ということで、少し早くお休みに入られた方や、もともとこの夏休みですね、連休がある方なんかはもうお休みに入られたのかなと思いますが、毎日暑い日々が続いておりまして、ちょっと関東の方とかはですね、涼しい日もあったりするようなんですけれども、いや、それでも私が住む地域は暑いという感じになっております。で、暑いといえばこの時期、そうですね、甲子園でございます。もう朝から毎日やってるわけなんですけれども、本当に球児の皆さん、そして審判団の皆さんだとかですね、暑い中すごく素敵な試合をですね、見せていただいてるなと思うんですけれども、なんと私、明日甲子園に行くことになっております。パチパチパチパチ。いやー、毎年ですね、今年行くかなーとか言って言いながら、まあ早数年という感じなんですけれども、なんだかんだ毎年行ってるかもしれないですね、ここ最近は。まあ1年飛んでみたいなこともありますけど、本当コロナ以降、まあ解禁、人が入れるようになってから割と行っております。まあ明日の試合ということですね、まあまだ二部制なので、私は午後からの試合に行くんですけれども、もう午後からの試合、一試合目がですね、横浜対沖縄尚学という、初戦で見るのかと、やっぱりどうしてもまだまだ、そう思ってしまうんですけれども、まあこの試合を見に行けるっていうことをですね、嬉しいなと思って、明日見てきたいと思います。まあでもこの、なんていうんですか、地方大会から応援してきた2チームなんですね、まあ、他にも昨年出ていた学校はですね、結構追っていた県もあるんですけれども、まあこの2校は特にまた注目していたので、まさか当たるとはという感じではありますが、まあ、本当にどちらの球児たちも悔いが残らないように、最大級もうこう、もう今あるものを精一杯ですね、こうぶつけてほしいなと思います。もう私、この推しのチーム同士が当たるっていうのが、まあどのぐらいこう自分の心に負担がかかるかっていうのはですね、まあサッカーの推しチームで経験しておりまして、いやー、これは結構もうハラハラするというのか、嬉しいけど悲しいみたいな、こうもう何とも言えない気持ちになるんですよね。明日は、まあどういう風に自分の感情がなるのかわかりませんが、まあ、そういったところも含めて楽しんでいきたいなと思います。まあ、テレビで観戦される方もぜひですね、注目していただけたらなと思います。はい。このまま甲子園の話を してしまいそうなので、そろそろ本題へ入っていきたいと思います。前回は行動の星のグループから正統派の美学と秩序を重んじる愛の勇者ということで正観のお話をお届けしました。さて、今夜の木漏れ日ライブラリーからはまた新しい才能グループへと入っていきます。これまでの行動し社会と関わる星たちとは少し雰囲気が変わり、ここからは自分の中にある豊かな知の世界を広げ、磨き上げていく知性の星のグループをご紹介します。早速、木漏れ日ライブラリーの一番奥の棚から一冊を手に取ってみましょう。そこには、今までの本とは明らかに違う、不思議な気配をまとった一冊が置かれています。今日開くのは、変因と書かれた一冊です。表紙には、現実の景色と空想の世界が混ざり合うような、なんとも幻想的な風景が描かれています。あちこちに目移りしながらも、誰にも見えない新しい何かを探し続けている、好奇心に満ちた旅人の姿が。それでは、椅子に深く腰掛けて、この自由で独創的な星の物語を紐解いていきましょう。四柱推命において、変因とは、好奇心、ひらめき、独創性を象徴する星です。変因の人が持つ才能。それは、常識という枠を軽々と飛び越え、世界をこうだったら面白いのに、というユニークな視点で捉える力です。皆さんの周りにこんな人はいませんか？みんなが普通はこうでしょうということに対して、え、でもそれって面白くないかも、と、キラリと光る代わりのアイデアを出してくれる人。興味があることには異常なまでの集中力を発揮するのに、飽きてしまうとパッと気持ちを切り替えて、また別の面白いものへと飛んでいってしまう人。変異の人は、まさに日常の中の魔術師。彼らは現実をそのまま受け取るのではなく、自分のフィルターを通して独自の世界観に変換してしまう天才です。その脳内は、まるで宇宙のように広く、常に新しい刺激を求めて動き回っています。そのひらめきが、周りの人たちにそんな視点があったなんてという驚きと未来を切り開くヒントを届けているんです。でも、そんな風に自由な空を飛ぶ変異さんだからこそ、心の中に小さな悩みも抱えています。変異さんは常に新しい何かを求めているので、一つのことをコツコツ続けるのがどうしても苦手だと感じてしまうことがあります。飽きっぽい自分はダメなんじゃないか。みんなと違う考えを持ってしまう私は変わり者なんじゃないか。と、自分の個性を否定したくなることも。みんなと同じ安心感の中にいると、なぜか急に息が苦しくなって、ここじゃないどこかへ行きたいと焦燥感に駆られてしまう。そんな自分の変わった感性をどう扱えばいいのか、孤独を感じている変異さんは実はとても多いんです。もしあなたが変異の星を持っているなら、これだけは覚えておいてください。あなたのその落ち着きのなさや突飛なアイデアは決して直すべき欠点ではありません。それは世界をと驚かせるためのあなただけの素晴らしい贈り物です。あなたが自由に空を飛ぶことを許したとき、あなたの周りには同じように自由で面白い人たちが自然と集まってきます。普通になろうなんて思わなくていい。あなたが見ているその不思議で美しい世界を これからも大切に育んでいってくださいね。あなたのその視点があるからこそ、この世界は退屈せずに住んでいるんですから。そして、偏印を持っていない旅人さん。あなたにも巡ってくる運気の中で、偏印のエネルギーが流れる時があります。そんな時は、あえていつものルートを外れてみる日にしてみてください。気になっていたけれど読まなかった本を開く。いつもと違う道で帰ってみる。そんな風に魔術師のような好奇心の冒険の時間を味わってみてくださいね。さて、そろそろ本を閉じましょう。偏印の皆さん、あなたはこの森という景色を誰よりもカラフルに彩ってくれる知的な旅人です。あなたのその独創的なアイデアに、どれだけ多くの人が自由になる勇気をもらっていることでしょう。どうかその好奇心の翼をこれからも大きく広げて、あなただけの素敵な世界を紡いでいってくださいね。次回のライブラリーは、知性の星のグループのもう一つの星の物語をお届けします。偏印のひらめきとはまた違う。深く学び、広く慈しむ、母なる知性の星です。どんな優しい英知が待っているのか、楽しみにしていてくださいね。それでは、今夜もあなたの心に優しい木漏れ日が降り注ぎますように。今夜は、こうしなきゃ、という決まり事を全部忘れて、自分の心の中の広い宇宙でゆっくりと羽を休めてください。また次回お会いしましょう。木漏れ日の森、オーナーのゆかでした。おやすみなさい。